では、テーマトークの方入っていきたいと思います。本日は、スパイダーマンノーウェイホームです。
はい。
はい。では、マリオンさん、解説読んでもらっていいでしょうか。
はい。映画 .com から解説読ませていただきます。スパイダーマンホームカミング、スパイダーマンファーフロムホームに続く、マーベルシネマティックユニバースに属するスパイダーマンシリーズの第3弾。MCU 作品のアベンジャーズ・インフィニティ・ウォー、アベンジャーズ・エンドゲームでもスパイダーマンと共闘したベネディクト・カンバーバッチ演じるドクター・ストレンジが登場する。前作でホログラム技術を武器に操るミステリオを倒したピーターだったが、ミステリオが残した映像をタブロイド紙のデイリー・ビューグルが世界に公開したことで、ミステリオ殺害の容疑がかけられてしまった上、正体も暴かれてしまう。マスコミに騒ぎ立てられ、ピーターの生活は一変。身近な大切な人にも危険が及ぶことを恐れたピーターは、共にサノスと戦ったドクター・ストレンジに助力を求め、魔術の力で自分がスパイダーマンの知られてない世界にしてほしいと頼むが、サムライミ版スパイダーマンシリーズに登場したグリーン・ゴブリンやドッグ・オーク、マーク・ウェブ版アメージング・スパイダーマンシリーズのエレクトロなど過去のシリーズ作品から悪役たちが時空を超えて登場、それぞれウィレム・デフォー、アルフレッド・モリーナ、ジェイミー・フォックスら当時のキャストが再登板した。はい。
はい。早速ネタバレありの話入っていきたいと思いますので、この映画ご覧になることを考えられている方は、ぜひ見てから聞いていただけたらと思うんですけども、はい。じゃあもうこっからネタバレです。はい。まあね、はい、まずちょっと僕言っときたいことがあって、ネタバレ禁止って言いすぎて想像できちゃいますよ。
わかるわかる。わかりますよ。もうほんと。なんかね。正直、ね。まあ、こんだけ過去作のヴィランが出るんだったら、そら、出るでしょ。
うん。
アンドリュー・ガーフィールドも、ねうん、トビー・マグワイアも出るでしょっていうのは、うんうん、まあ、ちょっと想像はしてましたけど、うん、まあ、いざ出たら、もう、劇場もう、完成というか、うん、もう声が漏れてましたよ。本当に。うん。
そのネタバレ禁止っていうことを、どんどん言っていくと、輪郭がどんどんはっきりしていくんですよね。
逆にね。
もう、このネタバレの部分以外全部見えてるから、うん、もうこの話しか残ってないじゃんってなっていくっていうのがあって、だから僕、いつもみたいに触りの感想をちょっと入れたくなくって、もういきなりネタバレの話入りたかったんですよ。この話は、もうネタバレなしで見た方がいいです。とかも言いたくなくって。はい。もうそれ言ったら、ああ、じゃあ、はいはいはいってね、察しのいい人は分かっちゃうわけなので、まあまあ、もうそういうのはなしにして、いきなりネタバレの話でいきたいなと思いまして、はいはい、じゃあもうこっから、触りの感想の話入っていけたらと思うんですけど、原口さんは、まあ今回、スパイダーマン映画が初めてっていうことで、
というかもう、ね、ノーガードで行ったっていうことですけどね。
は
い、
ね
で今回、これに関しては、さすがに知らないのはちょっと無理な内容だったかなって気も
。うん、ね。そもそも MCU はエターナルズについて初めてで、
うん、
スパイダー、まあまあもう初めてでっていう、うん。だからちょっと収録前にマリオンさんにちょっと、あれはどういうことなのかってそもそもは聞きながらで整理したんですけど。うんうんなるほどね。まあ、そら、喜ぶね、みんなって思って。
うんうん
まあ、
そうなんですよ。
なるほど、
そうなんですよ。そういうことなんですよね。はい。
いや、でも、撮ってから言うても、それなりに俳優がもう年数経ってるわけやからさ、うんうん、頑張ったなって思う。うんうん、まあ、アドリガフィットは悪い返しても、
うんうん、
ああ、なんか年季感じてたんやけどね、やっぱり。
う
ん、
そうですね。うん、まあ、そこは、相手のロートル感も出してましたけどね。
うん、そうですね。うん、そこはやっぱ、こう、年季入ってる方が逆にやっぱね、
うんうん、はい。じゃあ、マリオンさんはどうでした？
まあ、直前に予習こそはしませんでしたけど、劇場でちゃんとサムライミ版スパイダーマン見てる、全部見てるし、うん、アンドリュー・ガーフィールドのアメージング・スパイダーマンシリーズも当然のごとく映画館で見てて、で、まあ、トム・ハランド版ももちろん見ててっていう、うん、まあ、そういう身からするともう、こんなことよくやったなというか、やっぱなりますし、で、ちょっと僕危惧してたのが、まあ、いわゆるそういう過去作品のヴィランとか、うん、まあ、スパイダーマンが登場しますよ、みたいな、そういういわゆるちょっとサプライズ要素だけで持っていくみたいな。
うん、
まあ、いわゆるちょっとびっくり箱的な、
うん。
なんかそれだけの映画だったらちょっと嫌だなって思ってたんですけど、けどやっぱり過去作のスパイダーマンたちが出るっていうことにすごく意味のある作品だったっていうのがやっぱすごく僕にとってはすごく良かったことで、
うん、
今までスパイダーマンという作品で こんなにこういろいろ彼にすごくいろいろな十字架を背負わせるような展開が多かった中で、それをなんかスパイダーマン人生を感慨深く思いつつも、それを解きほぐしていく話としてすごく僕は見事にできてる話だなと思って、これはもう奇跡的やなというふうに思いました、本当に。うん、まあ、そんな感じですね。はい。
はい。前田さんが入られました。前田さんお疲れ様です。
お疲れ様です。
はい。じゃあ前田さんのネタバレ込みの触りの感想を伺いたいんですけども。
ネタバレ、まあ、込みというか、もうこれ2022年1位じゃないですか。1位確定してしまったなって思いましたね。見たときに。
あ、前田さんはね、スパイダーマンシリーズを直前に見たところっていう圧倒的なアドバンテージがありますからね、今。
いや、そうなんですよ。もうね、ロッキーの時と同じ感じでしたね。もう、やっぱり毎日毎日見てると、はい、本当に、スパイダーマンの新作っていうよりも、
はい。
もうずっと一人の人間の人生を見てきたみたいな気持ちになるんですよ。
うん、
その、本当に集大成と言ってふさわしい内容だったんで、うん。うんうん、いや、本当に、これぞ映画体験っていう感じでした
ね。はい。じゃあ、僕の感想なんですけど、実はね、僕もあんまりスパイダーマンの映画見てないんですよね、実は。サムライミ版を1、2だけ見て、3見てなくって、マークウェブ版も見てないんですよ。で、ちょっと今回、全力で乗っかるには、自分の中の文脈が足りてなかった気はしてます。思ってたよりも、身内映画感は感じました。うん、やっぱハイコンテクストというか、分かってるよねで物語がガンガン進んでいく感じはあって、うん、これは見てた方が絶対面白かったと思うんですけど、ただ情報としては知ってるので、うん、そうだよね、そうだよねっていうところはやっぱ面白かったですし、うん、退屈することはなかったですよね。うん。あと、スパイダーマンっていう物語を、これまでにやってきた実写版映画スパイダーマンの過去を物語が生産していくって感じですかね。うん、
うん。
まあ、それを焼くのに、マルチバース設定ってすごい使いやすい設定だなと思いますし、まあ、そこに観客だけが感じれるエモーションがあったりするわけですよね。うん。そこはやっぱ良かったなと思いますし、そうですね、あと、僕やっぱジョン・ワッツ文脈で、ジョン・ワッツ映画だよねっていうのはめちゃくちゃ思いながら見てたんですよね。うん、スパイダーマン以前の映画で言うと、クラウンとコップカーですけど、クラウンらしいコップカーだよなと思って、で、てかもう、めちゃくちゃ、ジョン・ワッツ文脈映画。スパイダーマン文脈映画だし、ジョン・ワッツ文脈映画だなと思いました。はい。じゃあそんな感じで、具体的に行こうかと思うんですけども、まあ、喋るとこは多いですよ。本当に。
いや、もう、ね、やっぱ最初のスパイダーマン、一作目からすごく月日経ってますけど、
はい。
まあ、よくみんな出てくれたねっていうとこですよね、うん、まずね。うん、いや、もう、トビー・マグワイアにしろ、ウィレム・デフォーにしろ、
うん、
いや結構ウィレム・デフォーががっつり今回の敵役としてグリーン・ゴブリンとしても映画を支配してたっていうのは結構びっくりしたんですよね、うん、なんならなんかこう見た目 CG で声だけとかっていう可能性も全然あったんじゃないかなって思ったんですけど、がっつりそのまま出てきて ものすごいかき乱して最後までっていう、うん、もうあのちょっとグリーン・ゴブリンの時のウィレム・デフォーの笑顔を見て、ああこれもうめっちゃ見たことあるって気持ちになりましたね、本当ね、うん、もう懐かしかったですね。
やっぱ立ち位置がバットマンに対するジョーカーだから因縁の濃さが圧倒的なんですよね。
そうそうそう、うん。もうほんとそうでしたね。
仮面捨てたじゃないですか、途中で。
うん。
もうウィレム・デフォー元々でグリーン・ゴブリンより顔怖いぜっていう。
そうそうそう。怖いですよね、ほんと。
まあ、ちょっと細かいとこから行くと、ドクター・ストレンジとスパイダーマンが、アイテム取り合って戦うとこがめちゃくちゃ面白くって、
うんうん、
まあドクター・ストレンジってマーベル世界でもトップクラスのインチキキャラなんですよね。まあ物理法則を操れるので、
まあ魔法なんてね、そうですね。うん、
ただ反応速度は人間なんですよね、やっぱり。そこに付け込む隙があるというか、まず戦いが面白すぎるんですよ。世界そのものを自由自在に操れる人間と、縦横縦横無尽に動き回る人間のアクションシーンってこれ以上何ぐらい噛み合ってたなと思ったんですよね、
うん、
やっぱスパイダーマンって重力に抗って飛ぶのではなくて重力を使って動き回るわけじゃないですか、
うん、
そこがねどんだけ天地がひっくり返ろうが器用に飛び回るっていうのがすごく気持ちいいなと思うし、やっぱラストの決着がかっこよすぎるなと思って 魔法より強いもの、数学だって言って、あれ、すごいかっこいい結論じゃないですか。その、
そう。
物理法則をもう何とでもねじ曲げれる存在なわけですよね、ドクター・ストレンジって。それに対して、物理学よりももっと純粋な自然科学の結晶である数学が勝つって、こんな綺麗な着地ないなと思って、あ、なるほどね、と。すごい、なんかロジックが綺麗だし、なんか良かったなと思って。
なんか私、ドクターストレンジのこと全然知らなかったんで、
はい。
エンドゲームでも一番誰って思ってたんですよ。うん、
一番誰
なんか他のキャラはなんとなく見たことあったけど、この人だけ一番誰って思ってたんですけど、今回、ドクターストレンジのファンにもなりましたもんね。めっちゃすごいやん、みたいな。
うん。
何でもできるやん。
何でもできすぎて常に舞台裏で何かを直し続けてる役割みたいなのを任されがちなんですけどね。
うん、困った時に頼るみたいなね。うん、
そう、前回話した時にドラえもんのもしもボックスの話出たじゃないですか。
はい
はい、ちょっとあれに近いものを感じますね。はい、もう。
そうですね。
それ使っちゃうとこうなっちゃうっていうような展開が。う
ん、結局、全部を触れるけど、その触った先に何が起こるかあんまり分かってないんですよ、あの人。だから、確かに、もしもボックス的な存在ではありますね。彼が何かやることで、何かの問題が別の問題に転換されて話が進んでいくみたいなとこありますし、あと、ちょうど今ドラえもんの話出て、ちょうどよかったんですけど、めっちゃドラえもんっぽくなかったですか、話が。
そうそうですね。もう、ピーター・パーカーがのび太くんで、助けて、ドクター・ストレンジっていう話ですからね。ほんとドラえもんですよね。ほんとね。
あ、それでもあるし、その、子供だけで問題解決していくじゃないですか。
うん、
で、いや、なんで子供だけで世界の危機に立ち向かわないといけないのかっていうのがあるわけですよ。他のアベンジャーズに耐えることもできるわけですよね。うん、で、話の構造としては、要は、ピーター・パーカーの問題は、ピーター・パーカーが解決しなければならないっていうのが、もちろん、話の構造としてあるし、その、スパイダーマンっていうパッケージとしては、スパイダーマンは子供が戦う話だから、子供だけで戦いますよって、それはやっぱ、ドラえもんが子供の話だから、子供だけで冒険しますよってことと、イコールかなと思って、なんか、子供だけで、ヴィランたち探していくところとか、その、そこの必然性ってもうドラえもん的だなってちょっと思ったりはしたんですよね。
ああ。
と、意外とどこ振るよってなるともう割と本番の話に なってきそうな気がするな。じゃあもうスパイダーマンが増えるところの話、ちょっとしちゃおうかなと思うんですけど、ネットがね、ワープホールみたいなの開けちゃって、スパイダーマンがピョンっていたわけじゃないですか。
うん、
あれなんか目でかくてひょろっとしてるぞみたいなので上がるわけですよね、やっぱり。
そうですね。はい。
これはトム・ホランド・スパイダーマンじゃないぞっていうのが、やっぱ、おってなるなって思って。で、僕今回自分が映画上映イベントに行かないといけなかったから、最速の上映行けなかったんですけど、これほんと最速上映で行きたかったなって、後で見て思って、最速上映ってファンしかいないわけじゃないですか。めちゃくちゃ大騒ぎでしょ、劇場。あそこ。
いや、ほんまに、私も、って言ってしまったんですけど、みんな言ってたから、よかったと。
そう、なんか、ほんと僕、近くのイオンシネマとかのレートショーで行きましたけど、そこでも、おーって声が普通に漏れるぐらいだったんで、ほんとすごいサプライズだったなという感じですよね。うん、
だから、IMAX とか、ドルビーシネマとか、もう本当により濃いファンだけが集まる劇場があるわけじゃないですか。そこ行けてたら、さぞかし、すごかっただろうなと思って、
うん、
うん。
いや、でも本当に、マスク脱ぐと思わなかったんですよ。
ああ、はいはい、
はいはいはい。
マスク取って、出てくると思わなかったんで。
うん。
過去のスパイダーマンが出てきたとしても、中を演じてる人までが出てくると思わなかったんで、ほんまにびっくりしましたね。
うん。
超感動しました。
それありなんかっていうのがな、やっぱり。
うん、そう。ねえ。で、やっぱね、アンドリュー・ガーフィールドが出るということは、みたいな期待をしたら、トビー・マグワイアも出るっていうね。うん、おぉーって。二度目の王ですよ、
うん。
よく出てくれたっていうの。
そう、しかもアンドリュー・ガーフィールド全然変わってなかったことないですか、
う
ん、
そうそうそう。
変わってなすぎて、うん、もう本当に過去の映像かなって思いましたもん。最初。
いや、僕改めてアンドリュー・ガーフィールド好きやわ、と思わされましたね。
わかる。
うん。
いや、わかります。
僕はアメージング・スパイダーマン見てないんですよ。
はいはいはい。
でも、どう考えてもめちゃくちゃいいやんと思って、アンドリュー・ガーフィールド・スパイダーマンめちゃくちゃいいでしょ、これはってなりますからね。
まあ、直近ちょいちょいアンドリュー・ガーフィールド出演作見てたしさ。
そうですね。
余計なんか親近感もあって。う
んうんうん、なんかね、ほんと、スパイダーマンって改めて、スパイダーマン役の人が良すぎるんですね。全シリーズ。だから、正直各シリーズに思うこと結構あるんですけど、アメイジング・スパイダーマンとか。
うん、
なんか今回見終わった後にも過去作に対する評価も結構変わって。
うん
うん、
もう、出来の良し悪しとかどうでもいいわと思って。
うん、
もう、スパイダーマンシリーズをここまで繋いでくれて本当にありがとうって今繋がってはなかったんですけど。
うん、
なんか本当にありがとうっていう気持ちになりましたね。
うん、もうなんか、こんなに手厚いフォローしてくれるんですかみたいな感じでしたもんね、本当にね。うん、
また、3人でわちゃわちゃしてる感じがいいんですよね。
うん、
ね
いい。
もう。
アベンジャーズ知らないのネタは悪いけど。
いや、あと、手首から糸出るのっていうのがめっちゃ面白くて。
え、体から出んのみたいな話はそうなんだよね。
なくなったなってね。
そう、サムライミ版だけは体内生成だったなっていうのをネタが面白かったし。
え、トビー・ピーターは体から糸が出るのちょっと気にしてて、で、アンドリュー・ピーターは、その、印象に残ったヴィランが微妙にしょぼいの気にしてるみたいな。ね、宇宙人とも戦ってないし、ねね、みたいな。
そうそう。あと地味にピーターって呼んだら3人振り返るとかっていうあのベタなやつとかもすごい好きでしたけどね。
うん。やっぱその3人揃ってスーツ着てる時にスパイダーマンの、
うんうん、
あの3人でポーズ決める瞬間あるじゃないですか。
はい。
あれがもう、はいはい、私久しぶりにこうなんていうんですかね、本当にヒーローってすごいいいなって思ったんですよ。ヒーローっていうものに対する、
うん、
こうワクワクっていうのをめっちゃ久しぶりに感じましたね。
うん。うん
ああ、なんか、ウルトラマンとか仮面ライダー集合映画なんか、もうたまらん感じの。
うん、そうですね。
で、また、その、トビー・ピーターとアンドリュー・ピーターは、各々の物語が背負ってしまった過去を清算していくわけじゃないですか。
うん。
ね、トビー・ピーターは、グリーン・ゴブリンを死なせてしまった過去っていうものを、この世界の中でやり直すし、アンドリュー・ピーターは、スパイダーマンの恋人となる存在を死なせてしまったっていう過去をここでやり直すわけですよね。
うん、
その話ほんま泣いてしまうんでやめてください。
本当ね、僕もちょっと、本当特にアンドリュー・ガーフィールドのあの、MJ 救うところ、本当にもうちょっとうるっときましたね、本当に。
やばい、本当にもう。
もう本当なんか、一番なんか、その、なんていうんですかね、作品のこう、不遇さ、的に言ってもやっぱアメイジングスパイダーマンシリーズ結構不遇じゃないですか。
うん、
2作目で終わらせられちゃってとかっていうのも含めると本当になんか、で、しかも2作目ってすごく、ものすごいなんか、ハードなことを背負わせるわけですよ、ピーターに。うん、やっぱり。なんか親友は闇落ちするし、みたいなのも入るし、恋人、グエンは死んじゃうし、みたいな。なんかそんなの含めて見てたので、あそこで MJ を救うっていう機会を与えられるっていうのは、本当なんかもう、ファンとしてはすごくうるっときますよ、本当に。
うん。
うん、なんかあの時にも、その時一番思ったんですけど、やっぱり自分がああやって落ちた時に、もう一瞬の迷いもなく飛び込んでくれるスパイダーマンの姿がかっこよすぎて、まず。そう。そっからのあの展開は、ため息しか出なくなってきた。いや、あのシーンはすごかったですね。うん、なんか予告でちょっと、あの、落ちるシーンちょっとだけ出てたじゃないですか。
はい。
で、まあ、もしかしたら、まあ、ちょっとその時は他のスパイダーマン出てくると思ってなかったんですけど、アメスパの、なんかこう、オマージュ的なことを、するんかなとか、
うん、
最悪な想定とかいろいろしてたんですけど、そうやって過去を、うん、回収というか救ってくれるんだっていう、本当にもう、みんなを、全員を救ってくれる映画だったじゃないですか。
うん。
うん。なんかそういう意味で僕すごくグループセラピーみたいな映画だなって思ってたんですけど、
うん、
本当に、
うん。
そうですね。いや、やっぱね、敵を救うっていうのが僕、この映画一番のサプライズだったなと思って、まあ、スパイダーマン出るのってもう、ある程度想定できちゃってたんですよ。残ってるのそれしかないですよねってなったけど、一番サプライズだったのって、舞い込んでしまった他の世界のヴィランを直して救うっていうこと。
うん。
うんで、あの、やっぱ過去の映画のスパイダーマン、あの全部見てるわけじゃないけど、情報としてはある程度知ってますけど、やっぱり悪い方に転んでしまった人たちじゃないですか。
うん。
うん。それを救っていくって、悪っていうものを物語として消費してることへの生産だと思ったりはしますし、 あとやっぱりスパイダーマンのヴィランって、スパイダーマンの影なわけですよね。その、力を得たけれども、様々な要因で、その力が持つ闇の側面というか、責任に耐えられなくって闇になった存在なわけですよね。で、やっぱピーター・パーカーはそうじゃないわけですよ。で、彼はこの映画のラストでめちゃめちゃ苦労するわけですけど、他の人だったら悪に落ちてしまいかねないところで、それでも善をなすっていう、だから彼はヒーローなんだよっていうところ。で、その一方で、スパイダーマンになり得たかもしれないヴィランたちを救っていくっていうのが、むちゃくちゃいいなと思って、それってだから、平行世界のスパイダーマンを救うのと同じことだと思うんですよね。なり得たかもしれない自分、うんうん、悪になったかもしれない自分を救っていくことだなと思いますし、うん。なんかすごいなと思って、その結論って。
うん。
あと、グリーンゴブリンなんですけど、ジョン・ワッツ文脈で言うと、彼ってクラウンのピエロみたいなもんですよね。
ああ、なるほど、はい、はい。
だからここからジョン・ワッツ映画のネタバレちょっとだけ入りますけど、クラウンって映画って、子供を殺したいって欲望を持った呪いのピエロの衣装みたいなのを着て、モンスターになってしまう普通の大人の話だったわけですけど、それってグリーン・ゴブリンも近いわけですよね。グリーン・ゴブリンも決して悪い人ではなかったけれども、社会的なストレスとかが原因で悪に落ちてしまったと。それってやっぱグリーン・ゴブリン自体の快楽犯的なキャラクター性も含めて、ピエロっぽく見えるなと思って、あ、これクラウンじゃんって。で、クラウンを助ける話だなと思って。
うん、
しかも、まあ、むちゃくちゃ悪いですからね、グリーンゴブリン。この映画の中で一番の悪をなしますからね、あいつ。
うん、
それでも助けるっていう。うん。なんか、あ、まさか、ここでジョン・ワッツ自身が自分の過去作品にも触れていくか、みたいなのはちょっと思ったりして。
うん。
うん、あと、結構僕本当に、ジョン・ワッツ監督は、現在進行形で特に好きな監督の一人なんですけど、あの人の描く悪って、なんか絶対悪とかじゃなくって、割と卑近な悪党ばっかりなんですよね。コップカーの悪徳警官とかも、しょうもない人間なんですよ。
そうですね。しょうもない人間というか。う
ん、彼もまあ、ヴィランみたいなもんですよね。警官っていう、本来正義側であるべき存在が、まあなんか悪党になっちゃってると。っていうところはなんか思うし、それはファーフロムホームのミステリオとかも、小賢しい悪党だったわけですよね。
うん。うん、もう大好きですけどね、小賢しい感じというか。
で、ホームカミングのバルチャーは、社会的なストレスに負けて悪事を働かざるを得なくなった人なわけですけど、うん、でもやっぱスパイダーマンはそれをしないわけじゃないですか
。
どんなに貧しくても悪事はなさないわけですよね、基本的には。で、そこに対して、いやもうお前、子供であるお前が大人の事情なんてわかるものかって言ってくるやつが敵なわけですよ。ジョン・ワッツの映画って、コップカーもそうだし、ホームカミングもファーフロムホームも。で、それに対して、いやでも僕はあなたたち救いますよって、どんなにひどいことされてもって、なんか、すごいなって、本当に。うん。あと、ジョン・ワッツ作品のモチーフで言うと、コップカーで言うと、子供が自業自得的な事情の中で悪に染まった大人に触れることで、嫌が応にも大人にならざるを得ない。子供のイノセンスの喪失と成長っていうものを描いてたと思うんですよ。もう子供ではいられない。それも誰かとかじゃなくて、根本的には自分の思慮の浅さっていうものがあって、それに対して自分が責任を取らざるを得ないってなる。で、やっぱ僕、コップカーにも重なるなと思ったんですよね。で、もう、本作のあのラストは、刺さりすぎる。本当に。
あのラストすごいですよね。
見るんで。
コップカー。
コップカー見るんで。
ごめんなさい、喋りすぎましたね。
いや、大丈夫。全然。
まあ、大丈夫やろ。
全然大丈夫です。
うん。そう。まあ、ちょっとその、敵側も救っていくみたいな話で言うと、で、僕さっきちょっとグループセラピー的な映画だなって言いましたけど、
はい、
やっぱりこれまでのスパイダーマンとか、そのスパイダーマンのヴィランたちって、やっぱみんな孤独だったんだなっていうのをやっぱ改めて感じるんですよね。うん、やっぱもう、どうすることもなくてやっぱ悪に落ちてしまい、スパイダーマンという特殊な能力を勝ち得て、ヒーローとしてやっていくっていうと、まあ、どんどんやっぱ大切な人も失っていくし、その敵側のなんかその業までも背負っていかなきゃいけないみたいな孤独だっていう風になってくっていうのは、これまでのヴィランとかスパイダーマンたちの姿を見て改めて感じることで、で、それをやっぱ解決してくろっていう まあそういう辛い部分を見つめるのにはどうしたらいいかっていうのは、やっぱ一人じゃなくてみんなで見つめようよっていう話に持っていったっていうのが、本当僕はすごいいいことだなって思ったんですよね。
うんう
ん、やっぱりさっき原口さんもちょっと触れてた、アベンジャーズ知らないのっていうところでもすごくそのギャグとして出てましたけど、やっぱりみんな一人だったから、本当誰かに頼るってことも全然できなかったんだなっていうのが、やっぱ改めてそこで見るものとして実感をするわけで、それをやっぱりこう、まあ三人、スパイダーマンとか、まああとネットと MJ も含めて、みんなで一致団結して、まあそういったそのストレスというか、そういうこう罪とか後悔とかっていうのをまあ解きほぐしていこうっていう、清算していこうっていう風な流れになるっていうのが、なんかその過程がすごくやっぱ感動的だし、やっぱ今訴えるべきメッセージなんじゃないかなって思うんですよね。やっぱり抱え込まないっていうこと、本当に。いろいろストレスとかもあるけど、抱え込まずにやっぱりみんなで乗り越えていこうよっていうのはすごく今に発するべきメッセージとしてすごくいいなと思いましたね。
うん。そうですね。うん。本当にそこは一歩踏み込んでいいなと思って。
うん。
スパイダーマンの話って、身内も敵もどんどん死んでいくわけですよね。原作コミックとかでも。で、どんどんその業がピーター・パーカーに溜まっていくわけですけど、一旦まあその意図は解くわけですよね、本作で。
そうですね。
その上でまあラストなんですけど
、うん、
いやラストは悲しすぎる、
ね、悲しいけどっていうのがまたミソなんですよね、あれってね、うん、
でも悲しすぎる
悲しいっす、悲しいっす、悲しいっす、悲しいです、あれは
私なんか本当に頭ハッピー野郎なんで、普通に思い出してくれるって思ってたんですよ、
うん、
いや思い出してくれるでしょそれはとか思ってて、
うん、
こんな孤独なことあるって思って、私は絶対に忘れないって思いました。
うん、まあ、我々、マルチバースの外側にいるから、大丈夫ですけどね。
そう思うんですけど、そう、大丈夫ですけど、うん。
だから、
まあ、
確かにこう、
ひとまず、3人はみんな、MIT には行くよね。
いや、3人、ピーターは行かないですよ。
あ、行かない
よ。ピーターは、すべてがなくなったので、だから、高卒の検定からやってたじゃないですか。
結局、そうか、そういうことになるんか。
うん。
そうそう。
はい。
まあでも、だからまあ、それを認定試験受けて、大学は、まあ、MIT に行くっていう未来も全然ありますけど。
うん。
まあ、
でも、高校ぐらいは普通に卒業させといてあげてよって思いましたけどね。うん、厳しすぎひん現実と思って。この人スパイダーマンなんですよって思いましたもん。
ね、けど、スパイダーマンになるってそういうことでもあるんですよねっていうのがまた辛いところであって。うん、そう。やっぱ本当に、まあ、やっぱスパイダーマンって本質的には孤独なんだなっていうのは、ちょっとそこでもやっぱちょっと出るところですけど。
うん。そうですね。ずっとトム・ホランド・ピーターって恵まれてる状況だったわけですよね。
うん。
いきなりアイアンマンとかからスーツもらって、で、仲間もいるし、うん、もうノリノリだったわけですけど、今回ついにその身内の喪失であるとか、あとその復讐心に取り憑かれるであるとか、あともういかに孤独でも善行を成し続けるっていう、そのスパイダーマンのオリジンをついにやるわけですよね。
そう、
いきなりね。
ね。
まとめて。
急に来た。
そう、うん。まとめて背負わされてかわいそう。
で、自分でスーツ作るのがここで来るかと思って。
うん。そうですね。なんかだから、僕ちょっと思い出した、スカイフォールっぽいなとも最後思ったんですよね。いろんなもの最後失って、それでも残るものがスパイダーマンっていうものっていうのが、最後に分かるっていうのは、なんか007のジェームズ・ボンドのスカイフォールみたいにもちょっと見えるなと思いましたね。
はい。
そこ。
あと、イノセンスを喪失した子供が赤と青をまとうってコップかやなと思って。
あ、なるほどね。
はい、青と赤のモチーフはもう、コップカーなんですよ。
そこまで考えてたのか、ジョン・ワッツ。偉いなとか言って。
結構、ジョン・ワッツ、なんていうか、さかしいですよね。
さかしいって。いや
もう。いや、そんな、ジョン・ワッツの次回かわかんないですけど、ファイナル・デスティニーションを。
制作に関わるんでしたっけ？
あ、そうなんや。
うん。
監督でしたっけ？制作でしたっけ？でもまあね、関わるらしいですよね。
あと、ファンタスティック4ですよね？監督。
あ、次？あ、
はい。ファンタスティック4の監督と、多分、ファイナルデスティネーションの続編の制作かプロデューサーか何がしか。うん。
もう、テンションめっちゃ上がりましたもん、今日それ見て、ツイッターで。
うん、そうですね。
でも私、なんていうんですか、今回の、私勝手にアベンジャーズ版って呼んでるんですけど、このスパイダーマンのこと。
うん、わかりやすくていいと思います。
いや、ほんとホームカミング見たときは、正直、アベンジャーズのスピンオフやん、みたいな。
うん。
そもそもアイアンマンが悪いのでは、みたいなぐらいまで思ってて。
まあ、それは結構、
そう。で、次の、ファーフロムホーム。
はい、
はい。
で、ファーフロムホームめっちゃ面白かったんで、脚本結構いいんだろうなと思って、今回も同じ脚本のコンビだったかなと思うんですけど。
でしたかね。
だから私、
うん。うんうん。
そう。それで、なんかアントマンの脚本も同じ方入ってるんで、
あ、
アントマンも。
そうなんですね。
きっと面白いんやろうなって勝手に思って、ちょっとアントマン見たくなってきました。
僕、アントマンの1がめちゃくちゃ好きなんですよ。
面白いですね、1。うん、まあ、2も好きですよ、僕は。うん。アントマンとワスプも別に好きですよ。はい。
アントマン。アントマンの1めっちゃいい脚本ですね。エドガー・ライトとか入ってます。
エドガー・ライト
最初、エドガー・ライトが監督予定やったんですよね。
うんうん、
そうそうそう。まあ、結局降板しちゃうんですけどね。だから多分ちょっとその名残が残ってるっていう、まあ、クレジットとしては残るっていうことですけど。
うん。まあ、アントマン取らずにワールドエンド取ったわけですよね。
とかま、ね、ベイビードライバーとかに進んでいくわけですけど。
うん。スパイダーマンを象徴するセリフで、大いなる力には大いなる責任が伴うってあるじゃないですか。
はい。
はい。
あれ、今回見てて思ったんですけど、なんか、あれって、逆も言えるなと思って、大いなる責任を背負えるということは、大いなる力を持ってるに等しいことでもあるなと思ったんですね。
うん、
で、スパイダーマンが正体がバレてないこと、かつ孤独であることって、そこにもかかってるのかなってちょっと思ったりして、デイリービュークルの編集長とかって、スパイダーマンを匿名でビジランって気取ってる悪い奴だみたいな感じで叩いてるじゃないですか。
はい、
で、僕、匿名性に乗じてビジランテをやってるというよりも、何者でもなくても善をなそうとするっていうことだなと思うんですよね。だから今回、ピーター・パーカーは何者でもなくなるわけですよ。これまで持ってた名声とか、アベンジャーズとしての過去とか、人間関係とかも全部なくして、顔のない存在になるわけですよね。で、彼っていつ押し潰されてもおかしくないぐらいですけど、それでも人のためにいろいろやろうとするわけじゃないですか。で、それってすごいことだなと思って、で、ピーター・パーカーってずっと貧しいんですよね。
うん。
ね、ワーキングプアなわけですよ、彼は。本当は勉強の才能もあるけど、他の生活費稼ぐのとかヒーロー活動とかで時間取られて、勉学に励めなかったりとかするわけですよね。で、それって結構多くの人に当てはまることじゃないかなと思って、自分の才能を 100% 発揮できずに生きている人って絶対いっぱいいると思うんですよね。いろんな事情で。まあ、もちろんその、例えば身内がなくなって、自分が働かないといけなくなったであるとか、でよくあることだと思うし、何かのきっかけでうまく進学したり就職したりはうまくいかなくって、すごく時間に追いやられて暮らしてる人とかもいたりするんじゃないかなと思うんですけど、じゃあそこで良き人であるっていう責任を放棄していいのかどうかって言われたら、きっとそんなことはないと思って、それでもよくあろうとする人は何者でもなくてもヒーローに等しいって思えるんじゃないかなと思ったんですよね、見てて。うん、なんか、うん、残酷すぎるけど、でもその、どんなに追い詰められても、ちゃんとするって、土俵際で追い詰められても、ちゃんとし続けるって、この世界をギリギリで支える何かなんじゃないかなと思って。
うん、
いやもう、ノーウェイホームのあの世界も、大概ひどいわけですよ。もう陰謀論渦巻いてますよね。うん、本当に。
そうですよ、もう。やっぱもう世界って本当なんか見にくいな、なんかもう絶望するなって気持ちになることもありますけど、やっぱこの世界生きてこって思える唯一のちょっとした希望っていうのがやっぱその最後なんだろうなっていうことなんて思いますけどね、うん、本当ね。
だからスパイダーマンがマスクを被っている理由はそれやなって思うんですよ。君もスパイダーマンだっていうのを思えるっていうすごい大事なことだなと思って、うん、まあもちろんその言葉遊びなんですよ。そういうよく生きてる人がヒーローだって、ね、
うんうん、
アマゾンプライムでやってたザ・ボーイズとかでも一番悪辣な人間が民衆に向かって君たちこそがヒーローって言ってプロパガンダを振りまくわけですよ。それは浅ましい言葉遊びではあるんですけど、誰にも見つめられなくても自分の中でだけはそれを握りしめるっていうことって大事かなと思ったりして、やっぱそれってスパイダーマンだからこそ描けてることなんだろうなと思ったんですよね。
うん、
うんですね。いや、なんか、ジョン・ワッツ監督、すごいくじ引きましたよね。ホームカミングから。
ちょっとすごいですよね。
それ以前メジャー映画2本しか撮ってないですからね。クラウンとコップカーだけで3本目がホームカミングで。そっから5作目のノーウェイホームも世界興収何位の作品ですかっていう。すごい。
だし、やっぱね、やろうとしてるタスクが多い映画じゃないですか、これって。もうほんとなんか、過去作のキャラ全部出して、まあ、なおかつ、その、トム・ハランド版のスパイダーマンの物語にちゃんとして、で、MCU 今後どうするかとかもいろいろ考えてとか、とんでもない交通整理力というか、ようこんなことやり遂げたなっていう、ちょっとほんとやっぱ奇跡的ですよねっていう。
その怒涛の交通整理っぷりですよね。なんか今までのマーベル映画でも一番交通整理しないといけないこと多いんじゃないかなって気が。
そうそう、そうなんですよ、うん。なんかね、たまにやっぱそういう神がかった一作ってやっぱたまに出るじゃないですか。やっぱ、うん、アベンジャーズとかにしろ。うん、まああと僕思い出したのは X-Men のフューチャー&パストとかもよく過去と未来こううまく繋げたなっていう意味で同じような風に思ってたりするんですけど。やっぱそれに類するタイプの奇跡的な一作っていうことだと思いますよね、う
ん。あと今回は既存作との交通整理っていう意味以上に、うん、権利の交通整理がものすごかったんじゃないかなと思ったんですよね。
そうそうそうそう。
ディズニーとソニー。
うん、
いやもう、だってディズニーとソニーとかもありますけど、うん、あと地味に、ほんと一番最初の方に出てきましたけど、弁護士出てきたじゃないですか。
は
い、
彼は。
ああ。
まあ、うん、あれってデアデビルのことなんですけど、
はい。はい
で、あれやってる役者さんってあれ、ネットフリックス版のドラマと、はい、デアデビルやってる人なんですよね。チャーリー・コックスっていう人だったかな。はいはい、で、今、ネットフリックス版のそのマーベルのドラマシリーズって、なんか宙ぶらりになってるんですよ。なかったことにされてんのかよくわかんないみたいな、うん。もう実質なかったことにされてるみたいな感じなんですけど、あそこでそれ出してきたかっていう、お、繋がってるのかみたいなのを、なんかそこでも入れてきてたりとかもするので、もういよいよマジかっていう思いましたね、あそこはね。う
んあれ、あと最後なんで、結局、フィギュア文脈で行くと、ドクター・ストレンジがいない世界で、スター・ウォーズがある世界なんかな。
ん？
あ、俺変なこと言った？
ど
うなってんだろう。
いや、スター・ウォーズはあの世界にはあるんですよね。っていうか、
うん、
あの世界には、この現実のポップカルチャーがほぼあります。おそらくその、
まあ、
マーベル以外の全てがあると思います。あの世界には、多分。
あ、まあ、そっか。そうですね。だって、エターナルズでスーパーマンみたいだっていう話してましたからね。
DC もあるんですよ。
スーパーマンを、うん、DC っていう漫画はあるんですよ。そこ、DC コミックスはあるんですよね。
あの世界にはマーベル以外の全てがあるはずなんです。
大体はあるはず
です、ね。だから、スター・ウォーズも、一番初めのホームカミングで、スター・ウォーズのレゴで遊ぶシーンとかがあったりはしてたので。
ああ、そっか。だから、最後ちょこっと出た
っていうことなんですよ。
うん、ああ、うん、そっか。なんか、ちょいちょいなんかこう、ポップカルチャーっぽいセリフというか、出ましたよね。うん、スクービードゥとか、うん、あはいはいはいとかっていうやつね、とかね。
この、今の MCU のシリーズのその、ポップカルチャーな引用の仕方のさじ加減も結構注目ポイントかなとは思ってて、そこ拾い出したらもはやメタ入っちゃうよね、みたいなところのギリギリのとこで止めてる感じがあるなって思うんですよね。例えばですけど、平成ガメラシリーズの世界って亀がいない世界なんですよね、確か。
ああ、そういう。
あれの世界に亀がいるとガメラが、でっかい亀っていう茶菓子が登場人物に存在してしまうから、あの世界には亀がいないはずなんです、確か。でもその茶菓子を入れますよね、MCU は。スーパーマンみたいとか。でもそこに逆に距離が近く感じるというか、実際にマントつけて空飛んでる人がいたとしたら、あ、スーパーマンだよねって思うと思うんです、みんなが。それをあの世界、あの映画の中の人も思うっていうのに、なんかリアリティを感じるというか、そこの引用のバランスがうまいなぁとは思って、うん。と予告で、モービアスでしたっけ？
はいはいはい。はい、モービウス
かな。あ、モービウスですね。はいはい、モービウス、はい。あれもあれですよね。ソニーのスパイダーマンユニバースの一部みたいな感じですよね。
うん。
ベノムがいる世界みたいだから。
まあ、そう、うん。だし、モービウスにはマイケル・キートンが出てきますからね。
うん。
ほう。
だから繋がってるのかなみたいな。ね、まあ、ノーウェイホームのね、最後にもベノム出てきてなんか退場していきましたけど、ね、もうなんか。
ああ。 別のユビナスなんや、思って。
けどなんかちょっとそこに神秘王とかちょっと残ってて、みたいな匂わせをして終わるっていう。ほんとなんかどっちでも転べるように、こう、布石だけは打ってるなっていう感じですよね。
もうなんか拾わんくてもいいかぐらいのつもりで入れてるんでしょうね。そのあたりの布石
を。そう。
広がったらいいし、広がならなかったらもう。いや、別に、あれはあのシーンで終わりですけど、みたいな。
終わり、そう。しれっとなかったものにね、するっていう。
でもその最後に、モービウスって、あれですか？ドクターストレンジの話ってことですか？
いや、じゃないです。
じゃないです。
あれはソニーが作ってるスパイダーマンの流れの中のヒーロー映画ですね。
うん、って感じですよ ね。
そんな予告ありました？
ああ、なんかなかったかもしれないです。映画館
によってはないかもしれないですけど、まあ、一番最初のもう映画本編始まる前の予告編のことですよね。そう。
なるほど、なるほど。
まあ、最後にはドクターストレンジの予告編がつきますけど。
最後、ドクターストレンジのエンドロール後ね。
はい。
はい。
なんか出て、で、なんか、ドクターストレンジは戻ってくるみたいな感じで終わったじゃないですか。よくある。
はい。
はい。
でも私、あれだけは、いや、戻ってきてほしいのドクターストレンジちゃうねんと思って。今回に関しては。そう
ですね、確かに。いや、スパイダーマンだろうと。
いや、そうなんです。そこだけ思いましたね。いや、うん、え、お前って思って。
確かにね。確かにね、う
ん。そこだけちょっと思ってしまいましたね。いや、ドクターストレンジもすごい良かったんやけど、今回はちゃうねん、戻ってきてほしいのは、と思って。
うん、確かに確かに。
でも、そう、戻ってくるやって、タイトルロゴは出せへんねや、思って。マルチバース・オブ・マッドネスは出さんねや、思って。
うん。そういえば出なかったですね。
うん。
そうなんや、思って。
なんか、あそこまで、ポストクレジットでがっつり予告映像みたいになってるのって今までなかったと思うんですよね。
うん。
うん。そうですね。
うん、大抵匂わせはあるんですけど、
うん、
匂わせ止まりで、もう本編映像の一部みたいなのって、あんまりなかったな、とは思って、うん。
うん。で、しかもね、今度のドクター・ストレンジ監督はサムライミですもんね。
あ、そうなんですか？
サムライミですよ。
前田さんのテンションが3倍ぐらいに上がった。
上がるでしょ、今。
待ってください。あれですか？
上がるでしょ？
じゃあ、スパイダーマンが最後帰っていったマンションがライミ版のマンションやったのもその布石ですか？
その布石やったかどうかはわかりませんけど。
サムライミに帰っていくってことですか？
サムライミに帰っていくっていうね。
円環構造にはしてましたよね。いつものスパイダーマンに戻りましたよっていう形で。だから次スパイダーマンが出てきたとしても、トム・ホーランドである保証あんまりないなと思うんですよ。一回輪が閉じたんで。
そうですね。いや、うん、もうあれはあれで終わって、
うん、
で、もうできたら5年ぐらいは間開けてほしいですね、ちょっと。気持ち的に。
うんうん、
そっか、うん、
そうですね。サムライミですよ、もう。
なんていうんですか、このマーベルの、私全然マーベルとか今まで原口さんと一緒で見てなかったんですけど、このなんたらバースに取り込まれていくわけですか。
そうですよ。もうなんかね、それに関してはちょっといろいろ思うとこありますけど、僕もね、うん、好きですけど。
そのマルチバース設定の名のもとにどんどん拡大していろんなものを飲み込んでいこうとしてるじゃないですか。
うん。
はい。
そこに対しては思うとこありますよ、本当に。
ね、なんか楽しんでるけどちょっとなんか一歩引いてるぞっていう自分もいます、やっぱ。めんどくさいファンだなっていう感じはしますけど。
まあ何よりもドラマに付き合うのは無理です、僕は。
ああ、そう、それはそう。うん、
無理。
確かに。もう。せめて映画にしてほしい、
ね。だから次はワンダじゃないですか。
うん。
そう。なんか、これ見てないとわかんないみたいなのがどんどん増えていき、うん、で、なんか、どんどん過剰なサプライズを観客も求めるようになり、っていう、なんか、どんどんやっぱ過剰になってくるのに関しては、ちょっといろいろ思うことがやっぱあるというか、なんか、そこだけじゃないぞ、映画っていうのはやっぱ強く言っていきたいし。
うん。
まあ、作り手もそれは考えてると思いますけどね。うん、映画的な部分で面白くもちゃんとしていこうよっていうのは、
うん、
まあ、今回のノーウェイホームとかでもちゃんとしてたし。
うん、今回も一本の映画としては、決してすごく出来がいいとはあんま思わないんですよ。一本の映画で成立してないから、うん、背景に7本ぐらいあるから。
まあまあ、背景7本分の集結みたいなです
ね。いや、あれは7本頑張った人へのプレゼントやから。
はい。
そうですよ。
そう、だから、マーベルって劇場版レンドラやからさ、言
う
たら。
そうですね。
まあそうですね、もうレンドラ化ですよね、ほんとね。
でも本当に、一シリーズずつ語りたい。
うん。
本当に、次の映画バーでは。
ああ。
そうですね、なんかやっぱ、ちゃんとね、ほんと予習していけばよかったな、まあ元から見てたけど、ちゃんと予習していけばよかったなとやっぱ思いましたしね。
うん。
うん、いや、本当に、やっぱ連続してみると、あ、見ててよかったなと思ったんですけど、 一番、やっぱり、第二版の、
はい。
ヴィランが一番いいじゃないですか。はい、まあ、いいじゃないですかとかいいと思ってて、第二版って何がいいって、うん、やっぱヴィランが魅力的なんですよね。
うん。
だからもう、グリーンゴブリンも、もう何やねん、あのマスクみたいなビジュアル。
うん。
だったり、その、ドクター・オクトパスとか、
うん。
もう本当に、敵役として、あれ以上の完成されたビジュアルあるのっていう、ような敵が出てくるわけじゃないですか。
うん。うんうん、
それを今回も、今回だからめっちゃ嬉しかったです。グリーンゴブリンがメインというか、
うん、
メインじゃないですけど、そこまで出てきてくれて、で、ドクターオクトパスが最後、味方側につくっていうのもめっちゃ熱かったですし。
うん、そうですね。
そうなんですよ。だからちょっと、アメスパは、ちょっと敵がしょぼいなってずっと思ったんで、
うん、
なんかこう、ビジュアルも含めて、なんか、動機も、あのエレクトロの動機も私はちょっと納得いってなかったんですけど、
うん、
アメージングスパイダーを見てるときは。まあまあでもそういうの含めて、もう一シリーズずつ語りたいし、その上でいいとこを取ってきたなっていう。
うん。
うん、
いいとこを省いていいところを取ってるっていうのがもう100点やなと思って。
うん。
その各設定の辻褄をちゃんと合わせてっていうのが本当に、いや、スパイダーマン。でも最後のこと考えたらまた泣きそうになってくる。
うん。切ないけどね。
うん。いやでも、帰っていった二人のピーターは、ピーター1のこと覚えてますからね。
いいこと言う、うん、ほんまや。
うん。そこが救いじゃないですか。その、この世界ではないどこかに自分の救いがあるかもしれないって思うっていうことが物語の役割なわけですよ。うん、だから、この世界では自分は孤独だけれども、自分と一緒に戦ったスパイダーマンっていう世界がどこかにある、うん、スパイダーマンっていう物語が自分を支えていると思うということが救いなわけだとは思うんですよね。
いや、山口さんって、ほんまいつも制作者かよっていうぐらい言うこと言いますよね。
本当。
関係者やんっていうぐらい。確かに。そうや。
だから、まあ、スパイダーマンどこかにいるんですよ。それを忘れないっていうのが、まあ、我々の救いでもあるっていうことですよね、きっと。
うん、
そうですね。私も、私のユニバースにスパイダーマンがいないだけで、MJ かもしれないですしね。はい、
そうです。
そうです。
優しい。
いや、でも、そういうことだと思いますよ、本当に。うん。はい。じゃあまあ、そんなとこですかね。はい。では、スパイダーマンノーウェイホームの話は、こんなところにしとこうかなと思います。はい。来週決めてなかったですね。どうしましょう。
はい。
新作、結構ね、話題作出始めてますからね。
何ですか、うん、何ですか、
え、ハウスオブグッチとか。
ああ、そうや。
クライマッチョもあります
ね。クライマッチョとか、あと。
大きいのはそのあたりかな。
そうですね。
うん。
なんか2週に1回ぐらい新作じゃないテーマでもいいのかなともちょっと思ったりはするんですよね。
うん。
ユンヒエとかちょっと気になってるんですけど、すごく評判良くないですか？
いいね。
あー、めっちゃ気になってますね、もう。
いい感じのお客さんが入ってる。
絶対好きだから見てねって言われましたよ、友達から。
うん、いや、絶対好きでしょ、我々。
うん。絶対好きだろうなっていう。
ユンヒエ。
うん。
もう絶対好きやなっていう。
ユンヒエはどんな映画なんですか？ユンヒエってことね。
はい。
うん。
ユンヒエっていう、はいはい、何かがあるんかと思いました。
まるまるさんへの絵ですね。
うん、ええー、はい。
ええー、面白そうです。
見に行けるかどうか問題を確認しなかった。
まあ、ちょっとそれはありますけど。
確かに結構、劇場が限られてるから。
うん。
うん。ドリーブル梅田とかシネマアート心斎橋。
あ、結構限られてるな、これ。なかなかの限られっぷりやな。
そうですね。ちょっと厳しい
か
もし
れない。これ厳しいな。これ厳しいわ。ちょっと僕無理っぽいです。
だからそれだったらそうか。
じゃあ、グッチにしますか？
最初に挙げた2本とかの方がいいのかもしれないですけどね。
それか、秒速5センチメートル。
いやー、いや、
いいですよ、
嘘でしょ。嘘でしょ。ここで来るんですか？いいですけど、別に。
もうちょっと近い方がいいんですかね。
いや、まあ、どっちでもいいですけど。
私結構、マラソンするのハマってて。
あ、マジですか？
お、新海誠マラソンを。
長期的に新海マラソンやるのありかもしれないですよ。
そうやな、ことあるごとに。長期的に。
定期的に
ね。月1ぐらいで。
あ、新作を迎える。
月1で1本。
今月の、どんだけ新海作品は。そう、次、バットマンマラソンもすなあかんしなと思って。
ああ。
おー。
まあ、関係はないかもしれないですけど。まあ
でも、前田さん、バットマン見てないんですか？バットマンリターンズとかめちゃめちゃ好きそうやと思ってた。
いや、私、ね、ティム・バートンで止まってるんですよ。
あ、じゃあ、バットマンリターンズは見てますね。
そうそう。なんか、だから、3部作を見てなくて。
はい。
ノーランの。
ノーランの。
長いんで。
ああ。
ちょっと長さが私を足止めしてて。
うん、どうしましょうかね。次回は新作から言っときます？じゃあ。
いや、秒速5センチメートルがいい。
あ、
なんで？なんで？まあいいですけど。
まあまあ。久しぶりに見ようかな。
どっちも見といてもいいですけどね。どっちみち。うん、
まあ、ハウスオブグッチは、見ます。クライマッチョはどうかな、うん、タイミング次第で。
ハウスオブグッチの方がいいです。
ま
あ、
うん。
うん。
僕も。喋れるかな喋れるかな、
ね、ハウスオブグッチかクライマッチョで言うんだったら僕もハウスオブグッチがいいなと思いますね。う
ん、じゃあハウスオブグッチ行きますか。
ね、うん。うん。なんだかんだ言ってる、リドリー・スコットどうかな言いながら最後ゲットサーバー行ったわけやからさ。
うん。秒速5センチメートルはじゃあどっかでやりましょう。
はい。
前田さんがどうあの映画を語るかが聞きたい。本当に。
うん、いや、私結構、心が綺麗な人間なんでね。
ああ、
おー。メンタルがね、メンタルが弱いんですよ、マジで。だから見れないんですよ。こういう。暗いすぎてしまう可能性もあるんで。
もともと、そのダメージ全開の映画前提で見るみたいなとこありますもんね、前田さん。
うん、
そうなんですね。しかも、短いし、最高。
あ、まあまあ、そうですね。まあ、周辺、1時間で終わりますから。
まあ、三部構成やからね。
はい。じゃあ、ことなの庭とセットでいけたら、僕的には嬉しいですけどね。うん、
おー。
短い
よ。ことなの庭も。短いんですね。
70分くらいなんですよ。
へぇ、
う
ん、
いや、そう、え ?70 分もあるかなあれ。1時間もないですよね。
40分くらい。
あ、ごめんなさい、僕が間違えてた。そう
ですよね。うん。そう。ことなの庭も1時間もないので。
そうそうそう。
ことの葉の庭は僕にとってのポイズンなんで。
はい。
待ってください。皆さん全部見てるんですか？
あ、僕でも見てないですよ、そんなに。秒速と、ことの葉の庭と、天気の子と、君の名はの4つだけです、僕は。
初期の辞書以外は見てるかな？最初のやつ以外。
もっとあるじ
ゃん。星の声とかですか？
なんか、一時東方シネマズで深海特集やってたことがあって。
う
ん、
まあね、星の声とかね、ありますけど。
うん。
私は去年、新海誠と細田守の違いを完璧に理解したんでね。
完璧に。
もういけますよ。
完璧に理解したってよ。
そう。
はい。
最初、まあ、サイゼリアで、その二人って一緒じゃないんすかって言って、マリオンさんにキレられた時とはもう違うんでね。
違いますよね。
あの頃の私とは。
もう、あの頃とは違いますよね。そうそう。
まさにあの頃。
とりあえず、じゃあ、来週はハウスオブグッチで行きましょうか。
はい。
はい。
で、その2本は合間で見ときます？じゃあ、
そうですね。はい、なんか。
わかりました。はい。
このタイミングかなっていう時に。見
れないとか。
はい。
うん、うん。
うん。そうですね。そういう時に。
はい。
やりましょうか。
はい。じゃあ、そんな感じで来週のテーマは、ハウスオブグッチです。はい。では、お知らせになります。1月も映画の話したスキルバーを開催する予定です。場所は大阪の南森町にある日替わりイベント型カフェバー週刊曲がり。日時は1月29日土曜日。オープンが19時、クローズが23時予定となっております。ちょっとこのあたりもしかしたら変動するかもしれないので、変更した際はまたポッドキャストであるとかブログでお知らせいたします。はい。ですね。まあ、もうスパイダーマンの話をしに来てくださいよ。っていうことですよ。
しに来てください。
そうです、
はい。です。はい。また、この番組では、リスナーの皆様からお便りを募集しています。番組の感想、取り上げた作品の感想など、お送りいただけると幸いです。メール、ブログのお便りフォーム、ツイッターへのダイレクトメッセージのいずれかより受け付けております。詳しくは、ポッドキャストの番組説明文をご確認ください。はい。それでは、映画の話したすぎるラジオ、第46回。スパイダーマンノーウェイホームの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。